What a marvelous choir.
なんと素晴らしい聖歌隊でしょうか。世界の歴史の中で最も注目に値する出来事の一つがダマスコに行く途中で起こりました。家に押し入って生徒たちを獄に渡して教会を荒らし回った若者サウロの話は皆さんもよく知っています。サウロは容赦なくこれを行っていたため、その怒りを避けるために初期の生徒たちはエルサレムから逃げ出しました。サウロは彼らを追いかけました。しかしダマスコの近くに来た時、突然天から光が差して彼を巡り照らしました。彼は地に倒れましたが、その時サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞きました。これはサウロを永遠に変えた瞬間でした。いや、世界が変わった瞬間でした。このような現れが起こることを私たちは知っています。実際私たちは同じように神聖な出来事が1820年にジョセス・スミスという少年に起こったことを明かしています。天が再び開き、神が預言者や使徒に語られるというはっきりとした証を確かに私たちは持っているのです。神はその子らの祈りを聞き、それに応えてくださいます。しかしサウロやジョセス・スミスのような経験をしなければ信じられないという人もいます。そのような人々はバフテスマの水のところまで来ても入りません。もう少しで証が得られるのに真理を認めることができないでいます。主の弟子となる道まであとほんの少しの信仰を働かせればいいのに、何か劇的なことが起こって信じざるを得なくなることを期待しているのです。つまりダマスコに行く途中でとどまっているのです。ある愛すべき姉妹はずっと忠実な教会員でしたが、悲しい出来事を経験していました。何年も前に娘が病気になり、短い闘病生活の後に亡くなったのです。この悲劇が残した心の傷にずっと彼女は苦しんでいました。深い疑問を抱くようになり、そのため苦しみました。以前のような証が持てなくなったことを率直に認め、自分に対して天が開かない限り二度と信じることはできないと感じるようにまでなりました。そして彼女はそれを待っていたのです。理由は違ってもダマスコに行く途中でとどまっている人は他にもたくさんいます。弟子としての道をひたすら歩む決心を先延ばしにしているのです。神経を受けたいと思ってもその特権にふさわしく生活をすることをためらいます。神殿に入りたいと望んでもふさわしい信仰を持つという最後の爪を送らせます。カール・ブロックの絵のようにキリストが自分のもとに使わされて、疑いや恐れを一挙に取り去ってくださるのを待っているのです。実際はキリストについて知りたいと熱心に求める者は結局それを見出します。個人的に神聖な現れを受けて主を理解するようになるのです。しかし大抵それはパズルのように一つずつ与えられます。ここのピースは分かりにくく、全体のどこに当てはまるかはっきりしないかもしれません。どのピースも全体をよりはっきりと見るための助けになります。そしてある程度ピースが集まるときちんとした全体像が見えてきます。それまでの経験を振り返ると救い主が確かに一緒におられたことがわかるのです。一度に全部ではなく、ほんの少しずつ、ほとんど気づかないうちにわかるようになります。信仰を持って前進しダマスコに行く途中で長くとどまりすぎなければ、私たちもこれを体験することができます。天の御父がその子らを愛しておられることを皆さんに明かしします。御父は皆さんを、あなたを愛しています。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って神の平安を求めてください。主は 必要であれば障害を乗り越えられるようにしてくださいます。主はよく心でしか聞くことのできない方法で語られます。主の声がよく聞こえるよう生活の中にあるこの世の雑音の音量を下げるのが賢明です。理由はともあれ、御霊の囁きを無視したり拒んだりすると、それがだんだん感じられなくなり、ついには全く聞こえなくなってしまいます。御霊の囁きに耳を傾け、それを心に留めるようにしましょう。愛する預言者トーマス・モンソンはこの点にかけては私たちの模範です。大官長が御霊の囁きに注意を払った話は数えきれません。その一つをホランド長老が語っています。割り当てを受けルイジアナに行った時のことです。モンソン大官長はクリスタルという名前の10歳の末期がんの少女に会う時間はないかとステーク会長に聞かれました。クリスタルの家族はモンソン大官長が来てくれよう祈っていました。しかしこの家族の家は遠く、スケジュールがいっぱいで時間がありません。そこでモンソン大官長は代わりにステーク大会で祈る人にクリスタルの名前を入れて祈りを頼みました。もちろん主もクリスタルの家族も理解してくれることでしょう。ところがステーク大会の土曜日の部会でモンソン大官長が立ち上がって話そうとすると、御霊がこう囁きました。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。モンソン大官長の目には涙があふれ、原稿が霞んでしまいました。会のテーマに沿って進めようとするのですが、その幼い少女の名前と姿がどうしても頭から消えないのです。モンソン大官長は御霊の声に従いスケジュールを変更しました。翌朝99匹の羊を残して何キロも移動し、たった一人の人に会いに行ったのです。到着すると大官長は立ち上がることもできず、弱り果てて話すこともできない一人の子供を見つめました。彼女はすでに目も見えなくなっていました。その場面と主の強い御霊に心を動かされたモンソン兄弟は子供の弱った手を取り、そっとこう呼びかけたのです。クリスタル、私はここにいるよ。すると彼女が精一杯の力を振り絞り、弱々しく答えました。モンソン兄弟、きっと来てくれると思っていたわ。愛する兄弟姉妹の皆さん、主の声を聞く者の中に数えられて、サウロがダマスコに行く途中で問いかけたように、主よ、私が何をするかをお望みですかと言えるようになろうではありませんか。私たちが生活の中で主の声に気づかないことがある、もう一つの理由は、御霊による啓示が祈りの答えとして直接本人に下されるとは限らないからです。天の御父は生活における疑問や悩みに対する答えが欲しい場合には、まず心の中でよく思い計り、それから導きを祈り求めるよう望んでおられます。天の御父は必ず祈りに答えてくださると約束しておられます。答えは信頼できる友人や家族の言葉や教え、また聖文や預言者の言葉を通して与えられることがあります。自分の経験から言うのですが、自分のためだけでなく他の人のためになる場合の方が強い導きを受けることが多いものです。自分のことばかり考えていると、非常に力強い霊的な経験や奥深い啓示を自ら受ける機会を逃してしまうかもしれません。キンボル大官長はこれを次のように教えました。神は私たちを心にかけ、私たちを見守っておられます。しかし神が私たちの必要に応えられるのは普通の場合、人を通してです。それだからこそ私たちが互いに奉仕し合うことが大切なのです。兄弟姉妹、私たちには制約を交わした者として、他の人の必要を敏感に察知して救い主のように奉仕し、愛の手を差し伸べ周りの人たちを祝福し元気づける責任があります。 祈りの答えは祈っている時ではなく、主のため、周りの人たちのために働いている時に与えられていることが多いものです。無私の奉仕や献身的な行いは私たちの霊を清め、霊の目から鱗を取り除いて天の窓を開きます。誰かの祈りの答えとして働くときに、自分の祈りの答えが見つかることがよくあります。主が私たちだけのために何かを啓示されることはあります。しかし非常に多くの場合、主は他の人に伝えてくれるよう人に真理の証を託されます。アダムの時代からどの預言者に対してもそうしてこられました。また主は教会の会員にいつも口を開き、喜びの声を上げて主の福音を告げ知らせるよう望んでおられます。これは必ずしも簡単なことではありません。信仰と宗教の話題を友人や職場の同僚に持ち出すくらいなら、手車を引いて1600キロも平原を歩いた方がマシだという人もいます。自分がどう思われるか、相手との関係に支障をきたさないかが気になるのです。そんな心配はいりません。私たちが伝えようとしているのは、良き訪れ、喜びのメッセージなのです。昔私たち家族は教会員でない人がほとんど住んでいる地域に住んでいたことがあります。週末をどう過ごしたかと聞かれると、スポーツの大会や映画、天気などのお決まりの話題には触れずに、家族で教会に行った話をしようと心がけていました。例えば青少年が和光堂の強さのために標準について話した内容や、伝道に出る若者の言葉に胸を打たれたこと、福音や教会の陰で自分たち家族が問題を乗り越えることができたことなどを話したのです。説教じみた言い方や高圧的な言い方を避けるようにしました。妻のハリエットは人を鼓舞すること、元気づけること、面白いことを見つけて人に伝えることにかけてはいつでもピカイチでした。こんなことがきっかけで掘り下げた話ができたこともたくさんありました。興味深いことに人生の問題に対処している話をすると、君なら簡単さ、教会があるんだからと友人からよく言われました。多くのソーシャルメディアがあり、程度の差はあれ、便利な機器がいくらでも手に入る今、私たちは福音のよく訪れをかつてないほど簡単に、そして広い範囲に伝えることができます。実際、今日聞いている人の中に、もう10分も話しているのに飛行機の例え話が全然出てこないとメールをすでに送った人もいるかもしれません。若い友人の皆さん、私の若い友人の皆さん、口を開きなさいという今日の私たちへの主の呼びかけは、手を使ってメールやブログで福音を世界中に伝えることも含むのではないのでしょうか。でも忘れないでください。もちろん全てのことは時と場合をわきまえて行わなければなりません。兄弟姉妹の皆さん、現代の科学技術により昔では考えられないような方法で、職場だけではなく世界中の人々に神の偉大な計画について感謝と喜びを、その気持ちを伝えることができます。たった一言の証が誰かの生活を永遠に変えることがあるかもしれません。福音を述べ伝えるのに一番いいのは模範です。信じることに従って生活するならば、人は気づきます。イエス・キリストの面影が私たちの生活の中で輝きを放つならば、喜びに満ちて世間の人たちと円満であれば、人はその理由を知りたくなります。伝道活動に関する説教の中で最も偉大なものの一つに、アッシジの聖フランシ フランシスコが言ったとされる次の言葉があります。すべての行いを通して福音を述べ伝えなさい。必要であれば言葉を使いなさい。そうする機会はたくさんあります。ダマスコに行く道でとどまりすぎて機会を逃さないようにしましょう。主は今日預言者と使徒に語っておられることを証しします。誠心誠意主を求める人にも主は語られます。疑ってはいけません。見ないで信じる者は幸いであることを忘れないでください。神はあなたを愛し、あなたの祈りを聞いておられます。神はその子らに話しておられ、神を求め、神の方法で歩んで、神を敬う人々に慰めと平安を与え、彼らを思いやってくださいます。末日聖徒イエス・キリスト教会は主の道を歩んでいることを証します。この教会は主イエス・キリストに導かれておられ、私たちは主の御名を受けています。兄弟姉妹の皆さん、友人の皆さん、ダマスコに行く途中で長くとどまりすぎないようにしましょう。信仰と希望と慈愛を持ち、勇気を出して前進しましょう。そうすれば祝福されて、誠の弟子として歩む道の上に、すべてのものが求める光を受けるでしょう。このことをイエス・キリストの御名によって証しいたします。アーメン。